様の名を奪います。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださっている様に期待して礼拝を持っていきたいと思います。改めて皆さんおはようございます。お待ちします。またオンラインの方おはようございます。こんにちは、こんばんは。お待ちします。昨日はですね、西通りで路上ライブをしたんですけども、とてもこうファッショナブルな街だったと思うんですけども、いろんな若い方とかもですね、関心を持って、ゴスペルを聞いていかれたり、チラシを受け取ってくださったりですね、して感謝でした。さらに賛美の働きを通して神様の働きを進めていかれるということを覚えて、さらに乗っていきたいと思います。そうですね、いくつかお知らせがあるんですけど、一つはですね、ダバオ刑務所事件の真相というですね、ジャッキー・ハメル宣教師の殉教という副題がついているこの、フィリピンで起こった殉教事件のことがですね、本になっています。で、ありました。で、756円ですかになりますけれども、ぜひ読んでみていただきたいというふうに思います。1989年8月に起こった殉教事件で、私たち このチームが行ってそこで起こった事件だったんですけども、今ちょっとオーストラリアと、フィリピン、ジャッキーはタスマニアの人でオーストラリアなんですけども、オーストラリア政府とフィリピン政府がこの殉教事件でちょっとぶつかりが起こってしまって、なんか言い合いとかなってるみたいなんですけど、それにどうこうするっていうわけじゃないんですけれども、その今神様このことをちゃんと伝えることが必要であるって示されて、この本が出たんですね。で、宗教に関して素晴らしい本ですので、ぜひ見ていただきたいと思います。こんな綺麗なですね、若い女性の方がなんでそんな、その当時南コロンビアとですね、この並んで世界で最も危険なフィリピン、ダバオのですね、行ったのかっていうと、殉教のことが示されて、そして彼女はまたフィリピンのことが示されてこう来てたんですね。で、その中で殉教事件が起こっていったんですけども、その真相について書かれていますので、ぜひですね、用いていただきたいと思います。そして最初に、それからパトモスチームがですね、使わされます、使わされています。7日からですね、16日まで、今週土曜日まで使わされていますので、ぜひそれについてお読みください。ちょっとお読みしますけども、 EU からイギリスが離脱し、経済に大きな影響を与え、トルコでは大きなテロがありました。黙示録の時代に向かっても急激な動きが起こっています。今回のパトモスにおいては、時代に対する備えとともに主の御心の示しを祈るチームです。特別な導きを感じるチームです。ぜひお祈りくださいですね。今20名以上の方がですね、使わされています。九州からはイザヤ牧師と娘さん、ピーちゃん、喜びちゃんがですね、使わされていますので、ぜひくださると、ブログが出てますので、ぜひまた見てですね、みんなで取り出していただきたいというふうに思います。ちょっとチームが行ったそのイスタンブールの空港は、この間テロの事件があったんですね、何空港でしたっけ、空港で今回も中継してこっちにトルコ航空で来てるんですけども、行ってるんですけども、ぜひ運転していきたいと思います。今回はですね、特にパトモス滞在が長くて、6泊ですかね、6泊をするということで、特にここで祈るということをですね、示されています。一言お祈りいたします。チームのためにお祈りしたいと思います。共にお祈りいたしたいと思います。それと、今日ゆきさんがケイちゃんと今日大事に来られたんですけど、今母に帰られるので、そのためにお祈りしたいと思います。愛する天のお父様、感謝します。パトモスチームありがとうございます。主が共にいてくださり、このチームを導いてくださっていることをありがとうございます。無事にパトモスまで作ることができ、また今祈り込みが始まっていることをありがとうございます。正解も行われていることを感謝いたします。この中で本当に主がこの時に、この彼の時代の備えを与え、また今この時に主が示されることが多い、一人一人がまたこのプレゼン体として受け取ってくることができるように導いてください。パウラ天の牧師の健康とこの働きを祝福し強めてくださり、本当に必要な事柄を捉え、また語っていけるように、また今日向こうでも礼拝を持たれますけども、このパトモスの礼拝を豊かに祝福し、 余念を与え、またこの神の言葉を与え、導いてくださることをお願いいたします。九州から来世牧師と B さんが使わされていますけれども、本当にその健康を支え、またこの祈りの時、また御言葉の時を豊かに祝福してください。大蔵牧師はこのメッセージ、ショートメッセージやイベント奉仕、また B さんはこの路上ライブや、またブログや様々な奉仕があると思いますけど、それぞれの奉仕も新たな祝福し用いてくださることをお願いいたします。私たちもポイントついた取りなしを与えてくださり、またこのチームを通して主が語られることを正しく受けることができますようにお願いいたします。あなたに期待いたします。また今日は、ハワイのユキさんたちが、ユキさん、キュリちゃんがこう、夕方ハワイにまた帰られますけども、帰りの飛行機を完全に守り、健康的に守ってください。部屋のうちに帰ることができるように助けてください。これからのハワイの働きを主が豊かに祝福し導いてくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですね、ぜひお祈りしていただきたいと思います。あとですね、パウロ牧師のですね、今週パトモスチームを使わされているんですけど、来週から今度は九州にですね、秋元牧師来られます。7月の18日から20日まで正解がありまして、1日目が飯塚ですね、飯塚と福岡で、飯塚福岡で、次の日が何でしたっけ、大牟田なんですけど、今回忘れちゃいます、すみません。大牟田で、いや、すみません、大牟田柳川正解がですね、ありがとうございます、柳川正解を持たれます。で、あと熊本があって、それから、それから島原がですね、次にやって、それから、長崎となっています。ですので、ぜひいろんな方を誘ってですね、いらしていただきたいと思います。福岡は18日祭日の夜、この場所で行いますので、ぜひ多くの方々を誘ってですね、いらしていただきたいと思います。いろんな癒しも、奇跡だったりもどんどん進んでいるので、ぜひ病気の方々とかも誘っていらしていただきたいというふうに思います。はい、あと、チラシができてますので、ぜひこれを用いていただきたいと思います。あとは、日本新聞が出てますけども、バングラデシュのですね、とかイラクの大規模テロについて、取り上げられています。あとファミリーホームの開設、感謝の集会がこの間持たれて、東京から創生会で持たれたことが載っています。そうですね、とコスタリカさんですね、ありました。この人に、今週コスタリカさんなので、ぜひ見ていただきたいと思います。上手にインタビューしてくださってですね、ぜひ見ていただきたいと思います。この間パルコの前で路上ライブした時に撮った写真なんですけど、まだ本人が気に入ってないんですけどまあ感謝です。突然お話が来たんです。あと、さっき言ってた映画のですね、祈りの力についてもこうまたこの文化面で載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、で、それと、7月のですね、26がプレキャンプで、27から29までですね、白馬キャンプを持たれます。で、白馬という特別な地に神様を導いてくださってですね、本当に主がリバイバルの働きを今進めておられる中での特別な、また御心があるキャンプであります。で、いろんな恵みがあるんですけども、ぜひですね、いらしていただきたいと思います。一つは賛美大会、ゴスペル、Jゴスペルコンテストがありますですね。あと九州からは、ルミエールとか、また、ミラクルとかが、大人一般の国が出場します。あと、ヤングの方では B ちゃんですね、ピースとか、あとグレースが出場しました。あと子供のチームを使っているので、ぜひ九州のチームのためにもお願いください。コスプレコンテストが行います。あと、いろんなオーケストラ の、このセミナーだとか、 ろんなセミナーを持たれたりします。またあとホテル の、 その、温泉とか食事とかですね、とても、祝福されてますので、本当に涼しいところなので、ぜひですね住みたい人もぜひいらしていただきたいというふうに思います。27からですね参加してください。でもしバスで行かれたい方は早めにですね、もう埋まってきているので、早めに長崎の方に申し込んでいただきたいと思います。まだ補助席もあるということですけども、ぜひ早めに申し込んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、今日はですね、ローマ人の手紙の4章のところをですね、読んでいただきました。で今ですね、ずっとこのローマ人の学びをしているんですけれども、ローマ人の手紙ってすごく重要な手紙でですね、さっき教会の中でも見ましたけれども、信仰義人ということははっきりとですね語られている、神学的な書なんですけど、ローマ人の手紙っていうのはですね、すごく私たちの信仰の土台がこう書かれているとても大事な、ところであります。で今日のところはですね、アブラハムのことについて書かれているんですね。でちょっとパウロはですね、何を意識しているのかというと、ローマの人たちに手紙を書いてるんですけど、ユダヤ人の人たちがなんてこう批判したりですね、言ってくるかっていうことをちょっと分かっていて、自分がもともとパリサイ人だったので、そして立法を行うっていうことを中心にしてきた人だったので、何を言われるか分かっていたので、でこの信仰によって義と認められるということは今始まったことでは、新しいことではなくて昔からあったことなんだっていうことをですね、アブラハムのことからずっとですね、今今日はお話をですねしていっていますですね。皆さんアブラハムというとですね、有名で、イスラエルではですね、アブラハムさんとかたくさん今もいるわけですけども、アメリカだったらエイブラハムさんですかね、なんか、アメリカ人もたくさんおられると思うんですけども、みんながこう尊敬する信仰の父であるわけですけれども、 でもそのアブラハムについてもですね、この信仰によって義とされたんだということを言っています。で、そして最初にこう言っていただきたいんですけど、この義っていうのはですね、救いのことをまずこう表しているわけですね。私たちがその日々を行う罪を悔い改めるってことはもちろんあるわけですけれども、そしてクリスチャンはもう行いでは裁かれないんですけども、働きによってこう裁きがあるってことは聖書に書かれています。だから人生における御心を私たちは行う必要があるんですけども、でもそのことを言ってるんじゃなくて、これは本当救いについてですね、神様から義と認められ、そして罪が許され救われるのはこの何によってかっていうことをですね、今日ここではっきりと言ってるわけですね。でも2節からも一緒です。もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありませんと言っています。でユダヤ人たちがこう誇りにしているアブラハムなんですけど、でもそのアブラハムも行いによって義と神様から義と認められたんではないぞって言ってるんですね。でそれは、アブラハムも同じようにこう私たちと同じように罪人であったんですね。でアブラハムはですね、その2度ですね、エジプトに行った時と、それからゲラルっていうところに行った時にですね、怖くなってしまって自分の、奥さんを妹だって言ったわけなんですね。そしたら自分殺されて、その夫だっていうと殺されちゃうから、妹だっていうふうに言ってくれっていうふうにですね言ったんですね。でもう自分の身を守るためにこう、奥さんを差し出すような形で王様に差し出すようなことになってしまったわけですね。で結局それは 守られたんですけども、そうやってこう何度も何度もアブラハムという人は失敗をしているわけなんですね。で、そういう弱さがあるっていうことをですね、見ることができますけど、でも今私たちはそのなんか信じられないように思うかもしれないですけど、私以前ですね、フィリピンの方で、そのダバオの方でですね、奥様がその、白人の方の方があったんですね。でその方にですね、こうダバオに帰らないんですかって言ったらですね、もう奥さんの危険でとんでもないっていうふうに言ってました。そんなところにこうダバオに帰ったら帰ったりすると、もう本当に奥さんが狙われてしまって大変だっていうんですね。で自分も殺されると思う。でただ綺麗な奥さんがいるとこう大変っていう、そのいわゆる 無法地帯っていうんですか、そういうところにこう、まあ、アブラハムも生きていたわけですけども、でもその中でこう彼の弱さっていうのが出てしまったんですけど、ですからアブラハムも私たちと同じように弱い人間であって、その行いによってはですね、義と認められてないということなんですね。で3節、聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義とみなされたとあります。で、これはですね、創世記のですね、15章から引用されています。ちょっと創世記を開いてみて、ください。創世記の15章のところですね、創世記の15章の1節からですね、ちょっとお読みいたします。創世記15章1節、これらの出来事のうち主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こうせられた。アブラムよ、恐れるな、私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神、大丈夫ですか、15章ですね、神主よ、私に何をお与えになるのですか。私には子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。子供は子孫が与えると言われたらずっと与えられないからですね。でさらにアブラハムはご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の後の通りになるでしょうと申し上げた。すると主の言葉が彼に臨み、こうおせられた。そのものがあなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して、こうおせられた。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。6節ですね。彼は死を信じた。主はそれを彼の義と認められた。でここでですね、ずっと子供がないアブラハムに対して約束が、まだ果たされてない時に、神様はいや、あなたからその子孫が出るんだって言われてですね、どんどん年取って、まあ、75歳の時に神様から召されてアブラハムは編み始めたので、もうその時もおじいちゃんなんですけど、さらにそのもっと年を取っていくわけですね。 でもその時に あなたの子孫はこの空の星のようになるって言われたんですね。でそれを、アブラハムは信じました。でそれを神様は彼の義と認められたと言っています。ですからアブラハムは何か良いことをしたからきっと神様から正しいと認められたのではなくて、信じたからなんですね。で、信じるっていうことはですね、こう私たちにとってこう重要であるっていうことを覚えていきたいと思います。この間七夕の日にですね、テレビでやってましたけども、日本は7割の地域は天の川が見れないそうですね。光が明るくてですね、福岡は全然ですね、普段からに星が2つか3つしか見ないんですけども、でもう確かにそうだなと思いました。で私田舎はですね、昔は暗かったので、空を見るとですね、本当にこう夏とか天の川がすごいわけですね。こう空が真っ白じゃないかっていうぐらい星があって、それでこう流れ星もシュンシュンシュンシュンシュンシュンこう1分間にいくつも飛んでいくわけですね。まあ、こう流れるっていうのもこう右行ったり左行ったり上行ったり下行ったり、いろいろ宇宙なのであちこち行ってるわけですけど、もう本当にこう宇宙は生きてるっていう感じでですね、いつもこう見ていました。だから本当にアブラハムはその神様の外に出て、こう神様からの空の星を見なさいって言われた時に、 それを見てあなたの子孫はこのようになるって言われた時に彼はそれを信じたんですね。で、自分はもう年老いてきているのに、でも 神様はそう語られたのでっていうふうにこう彼は信じたんですけど、それをですね、神様は義と認められたっていうことを言っています。ですから信じたことがですね、彼 のアブラハムが祝福されていったポイントであったわけなんですね。いっぱい失敗もしていますし、不信仰になってたり、こう罪を犯してしまったりすることもあったんですけど、でもアブラハムが最終的に祝福されたのはもう信じたということであるということなんですね。ちょっと戻りますけども、ローマ人の手紙ですね、それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義とみなされたとあります ですね。ですからアブラハムも信仰によって義とされ祝福されていったということなんですね。ですから今皆さんですね、児童養護施設ですね、最初こう神様を作るって言われて秋元牧師に示されたんですけど、本当に不可能な状況がですねありました。それは社会福祉施設、社会福祉、社会福祉法人がないっていうこととかですね、まず経済がないとかですね、そういういろんなこう、こう問題があったわけですけど、主が作るって言われた時に信じてこう踏み出し始めたんですね。で途中その、大企業の方からこう重荷がないと言われて、こう最初半分出すって言われたんですけど、それがなくなったっていうことは試みがありましたけど、でもその言葉の通り神様を作ってくださって、で一つじゃなくて日本にたくさん作るって言われてるので、これからたくさんできてくると思うんですね。でも最初は何があったのかっていうと言葉だけ でそれを秋元牧師が信じて踏み出していったわけです。で信仰によって私たちはこう神様を導かれているわけなんですね。そしてそれを神様祝福されるということをですね覚えていきたいと思います。そして義とされるということもですね、信仰によるというんですね。でどうしても私たちの中になんか良いことをしたら報われる、一般社会と同じように良いことをしたらですね、義と認められる、神様から祝福されると思いがちなんですね。確かに良いことをしたら神様喜ばれるんですけども、でもそれが義とされるものには絶対ならないんですね。私たちがちょっとぐらい良いことしたからって、それが私たちが義とされる、罪が許されるということは絶対ないんですね。私たちの罪ってのはもっともっと大きくて、私たちが思うよりも大きくてですね、そしてこの私たちは何か行いによって義と認められるということは、それは、間違った方法なんですね。どうしても例えばユダヤ教の人とか、カトリックの人は特にですね、行いによってこう義と認められるという方向にまたこうずれていってしまいましたけども、私たちの罪というのはとんでもない、そんなようなこと、そのようなですね、私たちの何か、良い行いでそれは帳消しになるようなことではないということをですね覚えていきたいと思います。で、4節からまとめします。働く者の場合にその報酬を恵みでなくて当然支払うべきものとなされます。これは一般社会のことを言っているわけですけど、働いたら給料がある、報酬があるっていうのは、当然で、それは恵みじゃなくて支払うべきもの、当然受けるべきものなんですけども、5節です。何の働きもないものが不経験なものを義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。何の働きもない神様に対して何 の、この功績もなくても、神様がつまり私たちの罪人であっても、その私たちをただこう義と認めてくださると信じるならば、その信仰によって私たちはその信仰は義と認められるんだということなんですね。ですから私たちが自分の何かじゃなくて、神様が私たちをイエス様を通してですけど、イエスキリストの十字架を通して許してくださったということを、イエス様の十字架にかかってくださったことが私たちの身代わりであるということを信じることを通して、それが義と認められるということなんですね。そのことをですね覚えていただきたいと思います。 ダビデもまた行いとは別の道で神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。不法を許され罪を負われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。まあ、ここでダビデが持ち出されているんですけど、まあ、イスラエルにおいてもダビデはこう、イスラエルにおいてこう英雄であるわけですね。でも彼も、殺人と姦淫の罪を犯してしまいました。大きな罪を犯して、そして、それを預言者にこう指摘されて、そしてそこで悔い改めたんですね。本当にダビデは、罪の呵責と、そしてまた罪に許されるっていう両方をですね、体験した人だったんですね。でそれをこの今詩編から引用してますけれども、このようにこう言っているわけなんです。で私たちいつもその、この罪を許されるっていうことはですね、本当にこの神様の恵みであり信仰によるということを覚えていきたいと思います。ちょっとルカの福音書をですね、開いていただきたいと思います。ですね、ルカの福音書ですね、すみません18章ですね、失礼します。ルカの福音書の18章、こうですね、9節からお読みいたします。ルカの福音書の18章の9節からですね、自分を義人だと自認し他の人々を見下している者たちに対してはイエスはこのような例えを話された。10節ですね、2人の人が祈るために宮に登った。1人はパリサイ人で、もう1人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神を私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。そして私は週に2度断食し、自分の受けるものは皆その10分の1を捧げております。このパリサイ人は自分の正しさをこう主張したわけですね。そして特にこの隣のこの主税人のようなものないことを感謝しますって、まあ、そういう感謝もあるんだなと思うんですけど、この隣のような人のような人間じゃないことを感謝しますって、こう自分 の, この正しさをこう辞任して、そして見下していたわけですね。ところが13節ですね、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。でここで主税人の人は目を天に向けようともせず自分の胸を叩いて、神様、こんな罪人の私を憐れんでくださいと、こう祈ったわけですね。まあ、本当に自分の罪を認めて、そして神様の前にへりくだり、神様の正しい方であることを認め、そして神様、許す権を持っていることを認め、神様、こんな私を許してください、私を憐れんでくださいというふうに言ったときに、彼の方が、主税人の方が、まあ、人間的に見たらずっと主税人の方が悪いことをしてきて、こう罪がいっぱいあるわけですけども、彼の方が許されていったということなんですね。なので神様は本当にこの信仰によって私たちを義としていかれます。なので自分の正しさじゃなくて、この神様の正しさにより頼むものに神様は、それを義としていってくださるということですね。いつも覚えていきたいと思います。私たちクリスチャンになってもどうしてもこう立法的な考えってますね、こう入ってくるわけです。こうしなければならない、またこうしてはならないっていうですね。確かにクリスチャン的な考え方っていうのは良い考えなんですけども、でも私たちがその信仰じゃなくて立法的に行おうとするならば、また同じことになってしまうということなんですね。なので私たちはこう注意していく必要があります。そして、このアブラハムがこの幸いっていうのはですね、許された幸いっていうのは割れのあるものだけに与えられたのかっていうことをですね、ここで言っています。で、どのように10節ですね、どのようにその信仰が義と認めなされたのでしょうか。割れを受けてからでしょうか。また割れを受けていない時にでしょうか。割れを受けてからではなく割れを受けていない時にです。彼は割れを受けていない時に信仰によって義と認められたことの証として割 霊という印を受けたのです。それは彼が活路を受けないままで信じて義と認められる全ての人の父となり、また活路のある者の父となるためです。すなわち活路を受けているだけではなく、私たちの父アブラハムの活路無活路の時に持った信仰の足跡に従って歩む人々を歩む者の父となるためですで ありますけれども、ですのでこの、じゃあアブラハムが義とされたのはいつかっていうと、その、星を見てですね、それを信じた時だったんですね。でその後ですね、そう14年と17年経ってから99歳になった時に割礼を受けたんですね、アブラハムは。だから、義と認められたのはその割礼を受ける前だったんですね。だからユダヤ人の人たちは割礼を受けていることが誇りでしたし、それが義と認められていると思っていました。でもそうじゃなくて、それは印であって、義と認められた印であってですね、義と認められたらあくまでも信仰、信じることによってであるっていうことをですね、覚えて、そのことを言っています。ですから私たちは信仰が中心にあるっていうことなんですね。ですから皆さん、私たちこうクリスチャンになって歩む中でも、例えば、全てのことを感謝し、罪は悔い改め、そして神様に聞き従っていくっていうこの信仰の歩みですね、そしてまた教会の中で歩んでいくっていうこの一つ一つの信仰の歩みを通して、神様は私たちを祝福し、いろんな問題にも勝利を与え、栄光を表していってくださるということをですね、覚えていきたいと思います。今祈りの力というですね、映画が今こう上映されているわけなんですけども、祈りはこうですね、信仰を用いることになるわけです、私たちの。だから祈っている人と祈ってない人の差が出てしまうわけですね。それはその立法的な意味じゃなくて、信仰を用いているからなんですね。私たちは信仰の時代に生かされているということをですね、覚えていきたいと思います。お願いいたします。愛する天の父様、感謝します。どうしても私たちは行いの方に、行いで義と認められるとする方向に行ってしまいがちですけれども、信仰によって義とされるんだということが本当に便利にさらに開かれていくことができ、信仰によってさらに一人一人が歩んでいくことができますようにお願いいたします。癒しのためにお祈りいたします。イエス・キリストの皆、一言をこう祈りたいと思います。また罪があると妨げとなります。短く触れたの時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、今私たち一人一人に触れてください。オンラインにしている方々に触れていってください。イエス・キリストの皆によって一人一人の体と精神に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。なんか賜物をですね、こう用いるようにしか言われている方がいるのを見ます。この御霊の賜物を用いることを通して、なんかその方自身にこの解決や勝利が、癒しが表されていくのを見ます。腎臓の悪い方のためにお祈りいたします。イエス・キリストの皆によってその方の腎臓の働きを正常な状態に戻る。でなんかこう胸の上のところが痛い方があるんですけど、そのためにおします。イエス・キリストにその胸の上の痛みをイエス・キリストにその体を保ちください。感謝します。イエスさんのお名前によってお祈りいたします。アメン。お待ちください。ハレルヤ、賛美とします。聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。それではお時間になりました。